3、はい。
ラジオ
1、あ、牛、鳥が先だった。
フライ。
牛と鳥が同時に出ました。ラジオ1129です。
はい。
207?207、はい、です。あ、ん？
失礼しました。
ドラ
を。
ドラ。
じゃーん。
そうだね。
じゃーん。
じゃあ、これをやろう。
はい。
207回。なんか、じゃーんじゃないから、ちょっと仏教感が強いですね。
そうだね。ね、これチャイムにしたらいいんじゃない？
そう、私もそう思った。
これ、ね、
玄関チャイム
に
それ。
玄関チャイム。
これを鳴らせと。これで気づくかな。2階にいて。
ただ近所迷惑。
そう、近所に響くよね。家より。面白いけどね。
透明つけるまで透明。
え？透明。
つけるまでの間。
つける
透明
とか。いやー、目立ちすぎる。
可愛くていいけど、
ね、可愛いけどね、
うん、
おっぱいドラです。
おっぱいドラ
ドラです。
ドラドラ、
ミャンマー土産です。何の話だっけ。ミャンマーの
本格です。
はい、ミャンマーに音楽を探しに行ったんですけど、
はい、
音楽を探しに行ったというか、ミャンマー音楽マニアがいまして、
うんうん、
村上くんっていう、
はいはいはい、
まあ、私もミャンマー音楽がすごい好きなんですけど、
はい、
でせっかくミャンマー行くんならその村上くんのレコード探し、
はい、
お、
はい、
あ、ゲストですね。
ちょっと
声かわいくな、
かわいい。ダメじゃない、ダメじゃない、大丈夫だよ。
別にいいですよ。いいですよ。
はい。じゃあ聞いとこうか。
全然いいですよ。
どうぞお願いします。
村上くん。村上くんの。
すごい。
はい、
もっとこうして。
もっとこうして。
ちょっと貸して。
ちょっと貸して、ちょっと貸してって言ったんだ。
iPhone に興味津々。
やばいね。喋れるようになったね。
ちょっとっていいね。
ちょっとでいいね。
ちょっと貸して。
ちょっと貸して。
どうぞどうぞ。
レコードをね、
はい、
探しに行くっていうので、
はい、
ついていこうと思ったんです。でもミャンマーも日本と一緒で CD 屋さんとかもうどんどんなくなってんですよ。
ああ、やっぱりミャンマー、うん、
それも本当1年半前に行ったお店とか全然なくなってて、で村上くんは特に古いレコードを探してたんですよ。アナログの CD じゃなくて。でもミャンマーって中古屋さんとかないから、
うーん、
多分もうガンガン捨てられちゃってるんですよ。
なるほど。なるほど。
マニアが見ればもう喜ぶやつも多分相当なくなってて、でみんなそんなもんに価値があると思ってないから、
うん、
古い民謡だし、でレコード自体は若い人とか本当に知らなかったりするの。レコードのあのミャンマー語だけ覚えたんですけど、
はい、
ダッピャって言うんですけど、
ダッピャ
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 ダッピャなんですよ。なんか東北弁みたいだけど、
ダッピャ
ダッピャがね、ダッピャって言っても結構通じなかったりするし、でなんか同じようなことやってる人が結構タイだといて、
うん、
あの、うん、なんかねドキュメンタリーになったんですよね、 NHK かなんかの。タイのそういう古い民謡を探してる人たちがいて、日本人で、
うん、
結構でもタイの民謡はマニア界ですごい熱いらしくて、
ほう、
だからタイのレコード探す人ってたくさん世界中にいて、
激戦。
そうなんです。でタイの人ももうさすがに分かってきちゃったからちょっと高騰してるらしいですけど、でそういう人ってまあタイ語が堪能なわけでもないから、 T シャツにレコード探してますってプリントしてんだって。
へえ。
タイ語で。
へえ。
それするとやっぱみんな面白がるじゃん、なんだこの外国人はってなるじゃん。
確かに。
で話しかけてくれたりとか、うん、知ってるよって言ってくれたりするらしいのね。で、うんうん、だから村上くんもそれ作ってきてて、
へえ、
ダッピア探してますって書いた T シャツ作ってきてて、
うん、
でそれを着てブラブラ したんですけど、
うん、
でもとにかく見つかんないらしいんですよ。もう、うんうん、まず CD 屋にあるわけがないし、数少ない CD 屋にもレコードなんか置いてるわけないし、
うん、
でアンティークショップみたいなものもほぼないから、
うん、
でもヤンゴンの路上のショップに一個だけアンティークショップがあったんですよ。なんか車で売りつけに来るようなちょっとグレーな感じのがあって、
うん、
そこに初めてレコードを村上くんが発見したって言ってて、だから
なるほど、
それでちょっと喋ったら明日もう一回したらもっと用意しといてやるみたいなこと言ってたらしくて、そのおじさんが、なんかその時私が合流したから、
うん、
いや行こう行こうって言って面白そうって言って行ったんですよ、
うんうん、
で行ってみたら、まあ、ちょっとだけ増えてたんだけど、
うん、
でもなんかミャンマー音楽じゃなかったんですよ。
残念だな。
なんかねクラシックとかね、
あ、
なんかインド系のやつかな、なんか求めるものではなくて、
うん、
あーなんだってなって、
うん、
泣いちゃったけど大丈夫
大丈夫です、
大丈夫ですかね。
取締役
がいますかね。
よかったよかった。
で、あーなんかどうしようって、これ買ってもなみたいになってたら、
うん、
なんかやっぱ外国人がそんなとこでレコードを見てガサガサやってるから、
うん、
おじさんとかが集まってきたんですよ。
何やってん
だって何やってんだみたいな感じでそしてなんかおじさんたちが 3,4 人集まって、
うん、
こんなのうちにたくさんあるぞみたいなこと言い出して、
へ
え、片言の英語で、
うん、
でうち来いうち来いみたいなことを言い出すの。
お、
でもちょっと怖いじゃん、
あ、
突然だし、
ね、
うん、3,4 人いるし向こう、
うん、
すごい積極的だからなんか若干怪しいと思って、
うん、
なんか変な騙してくるのかなとか、
うん、
でも面白そうだし、
うん、
こっちも一応2人いるから、1人だったらちょっと微妙かなと思ったけど、
ま
あ、こっちも2人いるから、
うん、
とりあえずちょっと近くまで行ってその家に上がり込まないで、
うん、
外に持ってきてもらおうって言って、
うん、
だったらまあ怖くないし、
うん、
で行こうってなって、
うん、
もう本当に、うん、あの家すぐそこだって言ってたら本当にすぐそこだったの。もう徒歩1分ぐらいのところにマンションというのか、なんていうのかな、古い集合住宅みたいのがあって、
うん、
でここって言うから、うん、じゃあちょっとここで待ってるから悪いけど持ってきてくださいみたいな感じで言ったら、
うん、
なんていうかもうね、ゴミ袋みたいなやつに入れてあのすごい大量に持ってきたの。
もう箱じゃなくて、
箱どころかあのジャケットもない。レコードがなんか紙とかに挟んである状態でひどい状態なんだけど、
うん、
でも大量に持ってきて、
うん、
でもう私はそれがそのレコード探しの初日だったから、
うん、
まあ、普通にわーとは思ったけど、
うん、
村上くんはもう大感動してて、
うんうん、
後から分かったけど本当に見つかんないのレコードって。
そうなんだ、うん、
全然ないから、
うん、
こんな大量に出てきたの初めてってなって、すごい村上くんがテンション上がってて、
うんうんうん、
わーマジだってなって、
うん、
これは本当だからもうちょっと家行きますってなって、
うんうん、
家あげてもらって
すごい展開。
そう、もうルルン滞在期なんですよ。
本当だね、
うん、で3回
だからインスタの家になったんです。
そうそうそう、またインスタが人の家になったので、3階のその人の家に行ってさ、
うん、
もう家もね、うん、まあ、多分そんなそのお金持ちとかじゃない普通の家だと思うんですよ。 1DK みたいな感じ、
狭
家族いるんだけど、なんかすごい写真ができたよ。
いい写真だな。
関係ない話が出ちゃったけど、
ごめんごめん、
すいません。あの 1DK ぐらいのところに全員、あれ全員なのかな、その話しかけてきた人とその息子と息子の奥さんと孫2人いて、でしかも息子はその3階の自宅の中で携帯のリサイクル屋やってんの、なぜか
携帯の、
携帯ショップやってて、
へ
ー、でその携帯ショップの中で、携帯ショップ兼今なんだけど、でそこに、そこでそのちっちゃい多分小1ぐらいの孫がおじいちゃんに言われるままにレコードガンガンガンガン持ってきてくれて、
うん、
でも100枚もっとかな、200枚ぐらいあったかな、すごい持ってきて、でもそれも全部保存状態最悪で、多分その売る気とかも全くなかったんですよね、うん、デッドストックで捨てるつもりぐらいだったんじゃないかな、あのジャケットもなく紙で挟んであるぐらい で、
うん、
でその紙もなんかもう半分腐ったような感じでレコードに貼り付いちゃっててい
やーきついわ、
でも
こ これ、
あ、そうそう、今写真、インスタに写真があるけど、
うん、
でそこのうち でレコードをさひたすら持ってきてもらって、で村上くんは結構歌手の名前多少知ってるから、
うん、
そのおじさんもすごい親切にこれは この人でこういう内容でみたいなことを言ってくれんの。で一枚
レコードちょっと写ってる。
あ、写ってますよね。うん、
紙が破けぐらいもちょっとわかる。うん、
それででも保存状態がそんなんだから、
うん、
まあ5、6枚に1枚は割れてるし、
割れてる。
もうちょっとかな、4枚に1枚ぐらいかな。
雑
割れすぎだ。
カビてるし、あ、まあ、汚れはもちろんひどいし。
うん、
なんだけど
聞けるかどうか分からない。
そうそう、
確かに。
でも割れてんのさすがに無理だけど、
うん、
割れてなくてどうにかなりそうなやつでちょっと良さげなやつをその選別して、
うん、
で多分向こうもさこんなの捨てるつもりだったと思うんだよね、
うん、
どうしようもないし、
うん、
それをなんか外国人がよく分かんないけど求めてるから、
うん、
棚ぼたじゃないですか、
うん、
で1枚500円ぐらいになったのかな結局。
それはレコード会社でなら、そういうなんか
そのワゴンで売ってたアンティークの店では700、800円だったから、それよりは全然安くて、
うん、
でそのタイとかの今ちょっと流行っちゃってるところではもう結構高騰して何千円とかなんですって。
あ、
もう普通に日本で買うような値段になっちゃってるらしいから、
うん、
ミャンマーはまだまだそこが発掘されてないから、
うん、
もう村上くんはこれ500円なんてもう絶対買いますって感じになって、
うん、
で500円でまあ重いからねレコードって、
うん、
確かに、
まあ、そうか、
20枚も買ってはいないと思うけど15枚ぐらいかな。でも向こうからすると7500円なんて結構な棚ぼたな収入だと思うんですよ、ね、
うん、
で私もせっかくだから3枚ぐらい買ってみたんですけど、
うん、
でもうち聞けるやつないんだよね聞けるやつをこれから買わなきゃいけない。
ターンテーブルあったじゃん。
ターンテーブルあれね、うん、聞けない。
あの
SP 版って言って回転数が違うんですよ。
変えられないの。
あのちなんていうのかな、レコードってなんか回転数3パターンあって、
なんかさ、
うん、
あれ回転数さ変えられるバージョンのやつってなかったっけ。
うちのは 2種類しかできない。2
種類しかできない。
そのそれよりさらに古いやつがその早めの回転の、今ミャンマーでも昔あったやつ、
ね、
SP 版っていうんだけど、だからそのためにもう買おうとも思ってますけどねレコード弾けるやつを。
その昔のレコード用の回転数だったら機械も古いのとかそういう話になってくるの、それとも
普通にあるの？うん、いや今の、うん、今弾けるやつも売ってる
売ってるんだ。
そう、 でそれをね、なんかそのおじさんも親切心で、
うん、
この箱もあげるって言って、なんかレコードを運搬する箱みたいなのまでくれたの。
いい人だ、ね、
でもそれが全くさ、ごっつい、
う
ん、そう、重いごっつい木箱でさ、何のクッション材もない、これ結局クッション材入れなきゃもうただ重いだけじゃんっていう。でもこんな親切にしてもらったから逆にもらわないのも悪いからって言ってもらったんだけど、そのせいで村上くんのリュックサックがすごい破れそうになってさ、四角い木の箱がピチピチに入って、で飛行機乗るたびに税関で止められてさ、これ何なんだって言われて、
そうなるよな。
でもその時のためになんか村上くんはね、あの、うん、鉄板フレーズをちゃんと用意しててね、うん、私は忘れちゃったけど、
うん、
なんか、まあ、ダッピャーっていうのはもちろん言って、
うん、
なんかダッピャーが私のこう生涯の趣味です、ライフワークですみたいなことを言うミャンマー語だけ覚えて言ってて、
うん、
なんか聞かれるたびにそのフレーズを言っててそれが結構ウケるんだよね。
へー、うん、
なんかこう海外の人が来てさ、
うん、
これが生きがいなんですとか言ったらやっぱちょっと面白いじゃん
変な T シャツ着てるし、そうそうそう、
日本語で生きがいですとか言ってたら多分ちょっとウケるじゃん多分そんな状態なんだよね
よくそんな言葉知ってんなっていう
そうそうそう、それだけ鉄板フレーズ覚えていってて結構ちゃんとウケてた。
お、
何でしょう、
うん、
おしっこ
何ちょっと何言ってんか
すいません、ゲストの言葉聞かないと、
面白い
で、私もミャンマー語のフレーズ、
バイバイバイバイバイ
バイバイ、
すいません気にしないでどうぞ、
はい、フレーズ何個か覚えたんですけど、
うん、
まあ、こんにちは、はい、ありがとう、おこんにちはとありがとうとダッピアと、
うん、
あと、うん、ミャンマーにもし、
お、どっか行ってい
いんですよ、
ちょっと、
いやもういいですよ、
いいんですよ、
わかった、いいんですか、あ、わかりました、
全然いいんですよ、
ありがとうございます。
ミャンマーの人がよく言うフレーズがあるので、ミャンマーに行くときは覚えていってほしいんですけど、はい、やれやれって言うんですよ、
やれやれ
って結構よく、まあ、おじさんとかがよく言うんですけど、
はい、
大丈夫大丈夫みたいな感じなのね、いいみたいな、オッケーオッケーみたいな感じの言葉で、すごい好きなんですけど、
うん、
なんかあるとやれやれって言うから、
うん、
でその税関で止められたときも、
うん、
そのちょっと神経質そうな人がなんだこれって言って、ちょっと開けさせてみたいなことを言ってたら、
うん、
後ろにいたおじさんがダッピャやれやれって言っててレコードが大丈夫って言ってて、
うん、
あ、分かるこの言葉分かるって思ってすごい嬉しかったダッピャやれやれって言っててヤンマー語もマスターしました、
すごいね
そんな感じかな。あと何あったっけ。あと、
ね、
ミャンマーで前回訪問したお家の人にも再会しました。
おお。
あ、曲を歌ってもらった。
そう。
ピアノ先生
一家にも再会しまして。
うん、お姉さんも。
お姉さんは日本で再会しました。
日本で。
お姉さんの方は。あけぼの橋のゴールデンバガンっていうお店 の, あの
近いな、
うん、いとこなんだけど、
うん、
その人が歌手なんだけど、
うん、
その人はちょうど私が行く直前ぐらいにたまたまミャンマーのシャン州っていう州があるんですけど、
うん、
そこはシャン民族が住んでるんですけど、
へ、
なんかね、シャン民族の祭りがあったんですよ、日本で。
え、
日本に住むシャン民族祭りみたいなのもあって、
うん、
そこに歌手として来日してて、
仕事じゃん、
おー、すごい、
うん、でそこに私ゴールデンバガンに行ったら来てくださいって言われて、
へ、
お客さんとしてね、なのでその時に 通に再開して、
うん、
あちょうど写真全然出てきますねネットで、
うん、シャン民族の日って出てくる、
う
ん、
そうシャン民族の日に私も行ってなぜかちょっとだけ歌わされたりしたんですけどなんかわけも分からずそのゴールデンバガンのママさんが司会だったから、
う
ん、なんか最後にあのみんなで歌いましょうって言って出てくださいって言われてなんか普通に歌なぜか歌って
歌手になってんじゃん
歌手あれを歌手と呼んでいいのか、まあ、だから日本でお姉さんは日本であって、
うんうん、
お姉さんのピアノ先生一家はミャンマーでヤンゴンで再会しましたね、うん、でそこもなんかわけの分かんない回だったな。なんかその村上くんっていう人もすごくてさ、
うん、
普段岩手に住んでるんですけど
前は東京にいたんだよね。
前は東京にいた。でちょっとまあいろいろあって実家に戻ってるから岩手なんですけど、うん、でも岩手から、まあ、ちょいちょい東京に来てはなんかミュージシャン活動もたまにしてて
すごいね、
うん、でなんかすごい積極的だから、
うん
まあ、もともとギタリストなんですよ。ギターをやってるんですけど、うん
う
ん、
光る、
うん、光るギターとかやってるんですけど、
うん、
ミャンマーオリジナルのマンドリンがあるのね、
うん、
マンドリンなんだけどミャンマーのやつって普通のマンドリンとちょっと違って、
うん、
あの弾き方とかなんか丸っきり違うらしいんですよ普通のいわゆるマンドリンと。でそれを習いたかったらしくて、
ほう
でフェイスブックだけでいろいろやり取りして習うとこまで行ったんですよ今回。
うわーすごいね。そうなんだ。
そうなんか毎日そのミャンマーのマンドリの先生のとこに行って習ってて、
うん、
5日間ぐらい集中レッスンみたいな感じで。
へー。
そんでなんかそれも村上くんは割と初めてだし、
うん
まあ、ゆるく教えてもらうぐらいの気持ちでいたら、
うん、
意外と先生がしっかりスパルタに教えてくれたらしくて
そうなんだ。
がっつり毎日何時間みたいな感じで教わったらしくて。
形は普通の
形も違う
ではないの、
うん、なんか普通のマンドリンって多分4弦じゃないですか。4弦かける2じゃないかな。
かける2？
そう同じ音の弦が2個が4本じゃなかったっけ。本普通のマンドリンは。
あそうなんだ。マンドリンってそんな形してんだ。
じゃなかったかな。
やばいな。
でもミャンマーのはギターとほぼ同じで、
うんうん、
6弦で、
うんうん、
でただあの弦の張り方が違うんですよね。やっぱ8弦ですよね普通のマンドリン見た感じ、4×2 の8弦のはず。
あ本当だ、
うん
うんうん、
でミャンマーは違うんですよ。でそれを習いに行ってて、でその後に、まあ、その習いに行ったのはヤンゴンっていう首都の町 でその後あの初めて首都以外の、まあ、日本で言ったら京都みたいなマンダレーってとこに行ったんですけど、
うん
まあ、そこに行くとねバイクだらけなんですよ、
うん、
マンダレーは全然あのバイク禁止してないので、
うん、
恐ろしくバイクだらけで、
うん、
バイタクも普通にあって、
うん、
バイクタクシー2回乗りましたね。楽しかったなであのタクシーもあの、うん、そのアプリ使えないから、
うん
あ
そう原始的な感じに戻っちゃって、
うん、
で村上くんとちょっと郊外まで歩いてからで帰んのめんどくさいってなって、うん、だいぶ歩いたから帰りタクシー乗ろうって言ってタクシー捕まえたら明らかなぼったくり価格で、
わあ、
400円。絶対あれ本来は150円ぐらいだと思うんだけど、
うん、
400円ぐらいを提示されたから、
うん、
なんか、うんマンダレーのこと褒めまくったら300円に
そんな術があるのか。
いや私があのもう海外テンションになってたので、
うん、
いやもう本当にマンダレーは最高の街で、
うん、
ミャンマーは最高だっていうのをガンガン言いまくったら、
うん、
言いまくってなんかこんなにいい街なんだから300円でもいいだろうって言い続けて
よくわかんないけど、それでご利用しした
ら、めちゃめちゃご利用ししたら全然あの300円なんて、多分300円でも高かったと思うんだけど面白かったな、ね、
面白いな、
うん、そしたらなんか向こうも普通にいいおっちゃんだったから、うん、別にちょっと高く言ってきても悪人ではないから、
うん、
なんかそしたら日本はいい国だと言ってくれて多分適当なんだ、お互い超適当なん
だ、米をいただこうとしてる
適当だな、
適当だったな、うん、面白かったな、
いいな、
あとチンロンっていうのをやってたな、
チンロン、
チンロンっていうね、うん、ミャンマーの国技みたいのがあるんですよ、国技なのかは分かんないけど、うん、あのサッカーじゃない、なんだ、蹴鞠、
ほう、
セパタクロにも近いけど、うん、バレーみたいなんじゃなくて本当にまあ蹴鞠ですね、
本当だ、なんか軽そうな、
そう、竹で編んだボールを、
うん、
足手以外でこう蹴って上に上げて、
うん、
落としたら負けなのかな、ちょっとルールあんまり知らないんだけど、
うん、
でなんかね、蹴る場所で点数がつくらしいんです、
へ
え、肩とかも OK だったかな、肩とか頭とか、
あ、ミャンマー語でチンはカゴ、ロンは球体を意味する、本当そのままの
チンロン、
うん、
チンロン普通に路上でやってる人が何人もいた、
へ
え、本当国技なんだなと思った、あと何かな、
ご飯、
あ、ご飯
はね美味しいんですけどね、私はミャンマー料理大好きなんですけど、
体調
を崩したのはミャンマーじゃないんじゃないかっていう説もありまして、
あ、そうなの、
針に行ったら、
うん、
あんま関係ないんじゃないって言われて、
あ、そう、
そう、私はあの全日空のせいじゃないかと思ってるんですけど、
ほう、
全日空の機内が寒すぎて、
うん、
寝れなかったんですよ、あんまりにも寒すぎて、深夜の便だったのに、
うん、
もうずっとさすってないときついぐらい寒くて、体さすって毛布かけても全然寒い寒い、もう外気がなんか中入ってきてんじゃないかぐらいの、超寒かった
それなんだ、アテンダントの人とか、なんか、
言えばよかったね、まあ、言ったところでって感じもするけど、
そうか、
あれのせいじゃないかな、
風邪ひいた、
風邪ひいたのか、お腹いまだにちょっと壊してるんですよね、
あら、
まだ下ってんのが治らない、
いや、なんか帰ってきて割とすぐに事務所の引っ越しだったでしょ、
うん、
それでなんか、
まあ、ハードでしたね、
引っ越し当日さ、夜ちょっとあったじゃん、
うん、ああ、
あの時顔めちゃくちゃ青くて、
あ、そう、それは自分では分かんなかった、うん、
なんかすごいびっくりした
の、あ、そんなにやばかったのね、
なんか具合悪いって言われて顔見たら、うん、本当にやばかったから、
あ、そう、
あ、どうしよう、これ本当にやばいやつだ、
そんな本格的な感じだったんだ、
語彙がやばいしかないんだけど
でもあのあと一応病院は行ってさ、
うん、
万が一ってこともあるじゃないですか、そのセキュリとか、
そうだね、
東南アジアだし、
うん、
でも何でもなかった、
うん、よかったよ、その話になった時一瞬、うん、ああ私今日会うんじゃないかったってちょっと思った、
ああねえ、ね
え、うん、
いやだって映るしね、
そう、映ったらどうしようと思って、うんうん、
か隔離ですよ、だって本当にそうそう、病院行った時も、うん、ちゃんと書くのね、そのここ何ヶ月かでどこの国行きましたとかでお腹壊してるじゃん、もうほんとずっと4日ぐらい水しか出ないような下痢だったの、
怖えよ、
あらまあ、
で熱はないけど、うん、そんだけ下痢続くのちょっと怖いじゃん、
うんうん、
だからその病院行った時も、
うん、
もうミャンマーって書いたからさ、
うんうん
うん、一応あの椅子の向こうのカーテンの向こうの席に行ってくださいってすんごい遠くに待合室だけすんごい遠くにされて、
うん、
まあ、結果伝染病系ではなかったっぽいので、うん、
本当に
まあまあ良かったんですけど、
良かったですよ、
でも屋台のご飯食べたからね、まあ、危ない、屋台以下だったな、あれは、
あ、そうなんだ、
あの朝市行って、
あ、
まあ、朝市もあんまり観光化されてないから外国人なんか誰もいないんですよ、
うん、
で朝市のおばちゃんが食べるため用の食堂みたいなのがあって、
うんうんうん、
食堂っていうかもう路上ですけど、
なんかまかないんでしょ、
まかないみたいな、うん、で路上で、でモヒンガーっていう、まあ、日本で言ったらなんだろうな、そうめん、乳麺、
おうおう、あったかいんだ、
あったかい、
うん、
そうめんになんか煮干し系のラーメンみたいなこってりスープなんだけど、
へ
え、まあ、生酢なんですけど、だしが、
へえ、生酢、
生酢だしなんですよっていう名物料理が、まあ、私は好きなんですけど、
でも、うん、生酢結構いいだし取れんの、
多分、
へ
そんな生臭かったりはしない、
へ
モヒンガあるかなと思ったらね、モヒンガがその時はなくって、で
なんだ、
うん、そこのおばちゃんたちは一人も英語喋れないから、
うん、
なんかよくわかんないけどこれならあるって出されたカレー麺みたいなのがあって、
う
ん、でそれ、あ、じゃあそれでいいって言って、
うん、
でおばちゃんが普通に手づかみで麺掴んで、
うん、
でその上に野菜とかボンボン乗せて、
うん、
でそしたら、あ、それでカレー粉みたいなものと味の素バサッと乗せてでそしたら隣の別のおばちゃんが素手でそれをガシャガシャこう混ぜてこれは衛生は危険だぞと思ったけど、まあまあ食べちゃえってなって、美味しかったんだけどね、
よかった、
それ食べたからやばいのかなと思ったけど、
うん、
まあ、結果多分あれも大丈夫だったはず。
あ、それ食べて直後ではなく、
直後ではない、
うん、じゃあ
でも1日後ぐらいではある、
ね、
あと1
日後か、微妙だね、
うん、うん、まあ微妙だね、潜伏期間ね、
うん、でもまあ違う感じするね、
うん、うん、あとあのそうだ言い忘れたけど、あの脱皮はたくさん持ってた家行った時に、
うん、
そのおじさんから大体ね、あのジャパンコリアって聞かれるの、
うん、
チャイニーズは聞かれないんだよね、ジャパンかコリアかって聞かれるの大体で、ジャパンコリアって聞かれて、まあ、ジャパンって言ったら、
うん、
味の素って言われてあ、ジャパンって味の素なんだって思った、みんな味の素大好きなのね、
まあなんか手軽に美味しくなるもんね、
うん、なんか中国人とかもラーメンにバサバサ入れるって言うしね、
え、そうなの、
うん、
中国そうなんだ、
よくなんかみんなあの辺の人味の素大好きって、
そうなんだ、
うん、
あれウェイパーって中国なの、
ウェイパーも日本なの、中国かな、
中国
わかんない、でもってどころはわかんない、
ウェイパーがあるんだったらウェイパーの方がなんかね、
あ、まあ中華っぽいけど
ね、
でも東南アジアとか中国は結構味の素、
そうなんだ、
化学調味料大好きって聞きますけどね、
へー、分かる気がする、
日本人より好きかも、もう30分過ぎた、あ、32分
あ過ぎた、
私も子供の頃味の素すっごい大好きで、
うん、
よく味の素だけで舐めてましたね
それやったことなかったな、
あ、そう、美味しいよ、
そうなんだ、あ、美味しいよね、
化学調味料 100%
、うん、何使うんですか
味の素、
うちの家はそのお漬物に振るだけの、
あー振ってたな、うちも
へえ、
きゅうりの浅漬けに味の素振ってた、
へえ、
懐かしい、
だから私小さい時味の素って漬物に振るものだった
んです、あー、うん、確かに今思うと、
うん、
何に使ってたか思い出せないね、うちに確実にあったんだけど、
うん、
うん、
何使ってたかな、
なんかふりかけとかよりもなんかこうちょっと、
うん、
なんだ、味安定させるためにちょっと加える調味料みたいなイメージが、
料理に振ってたのかな、
うん、
うん、
かもね、
なんかだし効かせたいものとかにちょっと入れると味が安定するみたいなイメージが、
うん、うん、そうだね、うん、
でもうちね味の素置いてなかった気がするな、
はあ、
子供の頃あんまり味の素の思い出がない
思い出まあでも化学調味料とか今嫌われてるから、
そうだね、
逆に、
ね、嫌われてます ね、
逆になんか味の素を食べたくなってきたな、
ね、ちょっと味の素料理家として
生活、味の素を使った料理今この時代にあえてあえて
この時代に
味の素はこんなに美味しいっていう、
いいじゃないですか、
面白そう、
味のいいんじゃないですか、
ね、
うん、レシピ本、
レシピの味の素料理、
うん、
そのまかない飯も本当に山のように味の素食べてたからね 美味しかったけどね、うん、そんなあ今回は、はい、あのマンダレーという町で郵便局がだいぶ遠かったので、はい、絵はがきを諦めました、
はい、
今回送ってません、はい、そしてお土産も引っ越しの荷物のどこかです。
あ一応買ったんだそれは
買ったんですが、
そうなんだすごい、
どっかにあるし、うん、だいたいお土産って誰にこれあげようとかあんま考えなくて、なんとなくバーッと買って、うんうんうん、会った人からあげてる感じだから、うん、後から会う人にはなくなってんだよね、うん、
いやなんかでも毎回お土産そんないっぱい買ってすごいなって思いながら、
あいや別にそんなたくさんは買ってないです。
なんか今回すごい忙しそうだし、うん、お土産なんて買ってる感じじゃないんじゃないだろうかって思っていた。
ああ、いえいえいえ、うん、いつもあの
ドラピーノですか。
え、何だ、
ドラは
ドラは
ピ
ー、ドラは、
いやいやいやいや、
ドラは自分用です、すいません。
あ、
ドラさん、
あこのドラはちなみに、うん、すごいあのいいお寺に行ったら、うん、お寺の周りって売店だらけなんですけど、
うん、
その売店の中に、うん、ドラの工房兼お店があって、
作りながら売ってんの。
そう、
へえ、
大量にドラが置いてあるの、大きいのかちっちゃいのから。
なんかうるさそうだね、
カンカンカンカンってなってる、うん、もうほんと鍛冶屋さんみたい、
うんうんうん、
でその音に惹かれて行ってみたらドラ工房だったんです。
おお、あそういうことか、
うん、で思わずこの並んでるの見たら欲しくなってしまって、
うなぎ屋さんみたいだね、
なんかさ、あ匂いに惹かれて、まさに、ね、まさにそれです。だからこれしかもこのドラが、うん、本当はちゃんと音階があって、
うん、
まあ、何個も買えば音楽もできるぐらいちゃんとキーがあるんですけど、さすがにね、なんか7つとか買って帰るのは
買い揃えたらいいんじゃない、これから
今後行くたびに、
そうそう、行くたびに2つずつぐらい買って、
確かにそれはいける。でこうドラを下げる、うん、この
そうそう下げる、ね、なんか
ハンガーラックみたいなの作れば楽器ができるね。
なんかそこにさ、あのハンガーラックあるじゃん、
ああ、うん、
そこに S 字フックとかつければ
できるね。
できるよ
今でも2音しかないから、
うん、
ちょっと持ってもらっていいですか。
S 字フックがなくて残念、
これだけじゃ言いにくができないね。
あ私
この2音しかないんですよいい音
いい音、こっちの G は始まりの音かな。
G はそうです、
はい、
こっちはドです、ちっちゃいのがドです、はい、ソードです。
はい、
えー、
じゃあこれ、じゃ次の旅行行ったら、
はい、
イーニクも曲ができ
るように、ね、
できるどっかの音買ってきてよ
あと2個買えばできるね。そう
にく
イーニクラジオ1129 真ん中がないだけです。
真ん中がない、最初と最後はある、
うん
さすがスタジオイーニクですね。
すごい。
じゃあ今度でもあそこに行くかどうかは問題ミャンマーに行ってもあの店に行くかどうかはちょっと問題だな、うん、遠いから。
そうだね。
まあそんなわけで、
うん、
何大切かな、味の素も大切にだね。
そうだね、あれオーレドゥは大切にしなくてい
い。あオーレドゥも大切だけどこの間 SIM カード大切にしたから、
ね、あそっか、そうだね。
じゃあ今回は味の素も大切にしましょう、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます